健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月3月のテーマは食べ物の健康について考えてみようパート2と題してお話を、ね、伺っていますけれども、はい、5週目は食材の隠れた効用についてお話を伺います。はい、隠れた効用気になりますね。はい、まずはアレルギー性の疾患を持っている方によくない食材から教えていただけますか。
アレルギーの点滴っていうのは、まあ、サラダ油あるいはごま油とかあるんですけど、はい、どっちでしょうかっていうことなんですけどね、喘息とかあるいはアレルギー性の湿疹の原因の一つとしてリノール酸というそういうあの油がですね原因になっていると言われているんですよね。でリノール酸というのは体内でアラキドン酸が変化してそのアラキドン酸が多くなるとこれが元でできるプロスタグランジンというものが血管をその細く収縮させて同時に気管も収縮させるのでそういう喘息なんかになると言われているんですよね。でもこのアラキドン酸というのは牛肉とか鶏肉に多いんですけど実はリノール酸を多く取ればあの肉類を食べたのと同じように増えてしまうんですよね。
はい、
でリノール酸を多く含むサラダ油でですね実はあんかた天ぷらを食べ過ぎたりするとリノール酸を多く使った油を使用してしまうのでアレルギー性疾患の人には良くないと。一方その魚の脂肪の中に含まれている DHA という、まあ、そういう、まあ、いい方の油ですね、
はい、
こういうのは血管の収縮を緩和したりアレルギー性の皮膚を緩和する方向に働くと。ですから、まあ、植物油の中には DHA と同じような系列の脂肪酸が多く含まれていると。あの摂取していいのはシソ油とかエゴマ油あるいはオリーブ油とか菜種油とか米ぬか油そういうのが割とリノール酸が少ないんですよね。
はい、さあでは次はお茶の隠れた効用について教えてください。
は
い、
まあ、お茶にも、まあ、タンニンというのがよく言われるんですけどね、
はい、
で緑茶あるいは赤ワインあるいはあのごぼうとかこういう根菜類というのはがんの予防に役立つと言われているんですけどこれらはいずれもタンニン系の物質なんですよね。
はい、
タンニン系の物質というのは、まあ、全てがんに対する抑制効果があると言われてますよね。
はい、
で緑茶の中に含まれているあのタンニン系の物質カテキンとかですねいわゆるこれはお茶の渋み成分ですよね。で料理に加える場合に、まあ、抹茶というのは加えやすいと言われてますけど、
はい、
抹茶ミルクだとかあるいは揚げ物の衣なんかにも抹茶が使われますよね。で緑茶にはもちろんもう一ついいところはビタミン C が多く入っていると。
はい、
ビタミン C というのは腸の中で発がん性の物質の生成を抑える効果とかですねあるいはそういうあの要するにビタミン C が多く含まれているのでそのお茶をもし飲む場合には実は茶葉というお茶そのまま葉を食べるというのもいいと言われているんですよね。
なるほど、
はい
はい、さて次はあのすき焼きを食べた後におすすめのデザートがあるそうなんですが、
これです実はあのウリ類メロンとかですね、はい、そう一般にカリウムの含有量多いんですよね。まあ、メロンっていうのは格別に多いと言われてますね。
カリウムがたくさん、
はいはい、でウリ類でも例えばキュウリなんかはあんまり入ってないんですよね。
はい、
でナトリウムが多くなると体の中の水分が増加させます。そのために血圧が高くなってしまうと。だから塩分に過敏な人では塩分の多い食事を取り続けると体重が増えたりあるいは血圧が上がったりするわけですよね。でカリウムの多い食べ物っていうのは、まあ、塩分を多く取った時には余分な塩分を体から出してくれるんですよね。
はい、
その意味でカリウムとナトリウムっていうのはバランスを取っている微量元素なんですよね。
はい、
でよくあのすき焼きなんかは非常に美味しい料理ですよね。
美味しいです。
つい食べてしまいますよね。
そうですね。
で実はこ のすき焼きだって1食で1日に必要な塩分を8グラムから10グラムぐらいもう1食取ってしまってるんです。
結構多いですね。
はい、
はい、
そのために食後にメロンを食べるとですね実はカリウムを補給することになりまして、はい、余分なナトリウムを引っ張られて出してくれるんですよね。
うん、なるほど。メロンは美味しいだけじゃないんですね。塩分取りすぎたなという時には
そうです、ね、
最後の締めにメロンを食べるとい
いかもしれませんね。
そうですね。はい、はい、さて次は夜食について伺いたいんですけれども、
はい、
夜食がなぜ体に良くないのか教えていただけますか。
夜食っていうのは、はい、まあ、脂肪を溜めてしまうということ言われてるんですね。
うん、
だ普通まあ食事をしますと大体血糖値というのが食べた後30分ぐらい経ってから上がっていきまして、
はい、
1時間ぐらいに一番高くなるんですよね。 でこの時にまあ運動してですね消費すればいいんですけど、食寝る前にですね実は食べちゃうと基礎代謝が 2,3 割低下するんですよね。でその時にその寝る前に食べた余分な糖分が血中に出てくると、この血糖がですね実は貯金として脂肪に蓄えられていくんですよね、
はい、
満腹感がどうしても必要な方はですね、はい、やはり食事の初めに野菜とかあるいは汁物を多く摂るといいって言われてますよね、
はい、
で野菜を多く食べてもエネルギーとしてはあまり多くないんですよね。ただしその果物とかあるいはまだ果糖が糖分が入っているのであんまり食べ過ぎちゃうとまたいけないんですけど、そういう夜にあの寝る前にやっぱり果物を食べ過ぎてもいけないということなんですね。
なんとなく体にいいような気がしてしまうんですけれどもね、
糖分がやっぱりでもちょっとは食べるといいんでしょうけど、ただまあそういったように時間がかかるので、寝る前に食べちゃうと脂肪にたまるような働きになってしまうということなんですよね、
はい。まあ、夜寝る前にお腹が減らないようにうまく、ね、調節して、はい、夕ご飯も、ね、食べた方がいいですよ ね、
すね、
はい、今日は食材の隠れた効用についてお話を伺いました。今月は食べ物と健康について考えてみようパート2と題しまして、先月今月2ヶ月にわたってお送りしました、はい、そして、実はこの健康豆知識というコーナーは2002年からスタートしたんですけれども、はい、今回で残念ながら最終回となってしまいます、はい、先生とはね、はい、最初の時にも私が担当でして、そうですね、その間こう何人かパーソナリティも変わっていったんですけれども、
3人ほど変わったんですかね。
そうですね、また最後も私ということで、
はい、
はい、いろいろと本当このコーナーをきっかけに私自身もこう自分の体についてこう考えることがね、はい、たくさん増えました、
はいはい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。